続いて6番竹内純子議員。竹内純子議員。
はい、通告に従いまして質問させていただきます。学校給食の質の向上推進と地元産食材利用の推進をということで質問いたします。昨年度の3月議会会議で質問いたしました学校給食の質の向上と地元産食材利用の推進を図るためのお考えについて、今年度の検討状況、来年度の方針について伺います。11月13日の信濃毎日新聞で自民、日本維新の会、公明の3党が2026年4月から実施を目指す小学校の給食無償化をめぐり公立小を対象とし保護者の所得にかかわらず一律で支援する案を軸に検討に入った。自治体に対して予算補助する形式が浮上している。支援の基準額は23年の実態調査を踏まえ平均月額4700円程度をもとに設定すると報道されています。最近の物価高騰もあり米など食材の価格が上がり現在の給食費1食、小布施町の場合は小学生272円、中学生316円ではより良い給食を子どもたちに提供することは難しい状況にあると思います。国が給食費を支援することになったとしても質の高い給食を提供するために当庁も給食費補助を上乗せする必要が出てくるかもしれないと思っております。育ち盛りの子どもたちを育てている子育て家庭の経済は大変です。子どもたちの体を作る食事の一食、学校給食、それが質の高い学校給食が無償で提供されることは子育て家庭にとってもとてもありがたいことだと思います。子育て家庭が住みやすい小布施町にすることは小布施町にとっては本当に必要な施策となっていると思います。そして食材の地産地消は食育にもなります。子どもたちが小布施町の顔が分かる農家さんが作っている野菜を食べる、そして自分の町の畑で育つ野菜、米で作られる給食が提供されることは郷土を慈しむことにもつながると思います。そして農家の農産物の安定した流通先にもなり必要ではないでしょうか。2024年度令和6年度の概算値ですが日本の食料自給率はカロリーベースで 38% です。諸外国と比較してもとても低い数値です。自給率をもっと上げる必要があると思います。自治体が自給率を上げることも必要ではないでしょうか。小布施町の農家さんの農産物を学校給食を核にして小布施町が買い取る仕組みにすれば農家さんの需要が増え小布施町の食料自給率が上がると思います。当庁の来年度の給食費補助のお考え、学校給食食材の地産地消対策をお聞きいたします。質問の1として、現在の給食費で良質な給食を提供できるか検討しておられますか。2番目、来年度も学校給食費補助を当庁として継続するお考えはありますでしょうか。3番目、給食食材の地産地消の推進をさらに進めていくお考えはありますか。4番目、食材調整会議の検討を小布施町給食運営会議で議論し検討されていると伺っておりますがどのような結論が出ていますでしょうか。お願いいたします。
増光子ども課長。
それでは竹内議員からいただきました学校給食の質の向上と地元産食材利用の推進について、お対応させていただきます。まず1点目と2点目の、現在の給食費で良質な給食を提供できるか、検討しているかという1点目と、あと来年度も学校給食費補助を当庁として継続する考えはあるかとの質問につきまして合わせてお答えをさせていただきたいと思います。小布施町では平成26年度から給食費の値上げをせずに学校給食を提供してまいりました。しかしながら近年の物価高騰により保護者の皆様からいただいております給食費だけでは食材料費が不足する状況となっております。献立や食材を工夫しつつ令和4年度からは国の地方創生臨時交付金、こちら新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ですとか、現在物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金がございます。これらを活用しながら物価高騰に伴います食材料費の不足分を補ってまいりましたが、今後もですね、現在と同額の、給食費ではなかなか安定的に、給食を提供することが困難な状況でございます。このような背景から引き続き子どもたちに、安全で栄養バランスの取れた給食を提供し続けるため現在給食費の単価につきましては見直しの方を、進めさせていただいております。来年度から給食費の単価せ、設定を増額する予定になるかと思いますけれども、町としては中学校給食費の段階的無償化を政策方針としておりますので、小学校につきましては来年度からの国の先ほど議員さんからもおっしゃっていただきました通り無償化方針が示されていることなどからこの単価の見直しによって保護者の実質的な負担が増えることのないようにこの単価の見直しに失礼いたしました。今後の給食費にですね、かかる国のその動向も踏まえながら、補助のあり方を検討してまいりたいと考えております。従いまして、来年度の学校給食費補助につきましては現在新年度予算の編成作業段階ではございますが、来年度も継続して取り組んでいく方針のもと進めているところでございます。続きまして3点目の給食食材の地産地消の推進をさらに進めていく考えはあるかとのご質問でございますが、給食に地産地消の食材を取り入れることは食育の観点からも重要と認識をしております。しかしながら天候や収穫量の変動による安定供給の難しさや規格外の農産物を利用する際に調理員の負担が増えること、また市場より価格が高くなる可能性があることなども課題としてございます。これらの課題に対応するため産業振興課や生産者等と情報共有を図りながら連携し課題解決に向けて取り組むことでさらなる地産地消の推進に努めてまいりたいと考えております。最後になりますが食材調整会議の検討を議論し検討されていると思うがどのような結論が出ているかとのご質問でございますが、今年の5月に、地産地消打ち合わせ会議を町内の生産者の方等にですねご案内申し上げまして開催をさせていただきました。学校給食関係者、そして産業振興課そして、生産者の皆様で議論を行わせていただきました。その中で、生産者の方から作付け段階から給食での供給量の計画がないとですねなかなか生産は難しいですとか、あとは生産量が野菜によって異なるため学校給食のために食材を生産することは難しいというようなご意見もいただきました。現時点では結論には至っておりませんが今後も関係者との協議を重ねまして町内産の食材を可能な範囲で取り入れながらより良い給食の提供ができるように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
竹内純子議員。
はい、ご答弁伺って再質問させていただきます。やはり物価高騰というところで大変苦しいという状況はよく分かりました。それで、給食費の単価を上げざるを得ない状況にあるという現在ですね、中学校はもとより小学校についても今年間補助をしていると思いますが、そちらの方も、保護者負担をなるべくさせないという方針のもと、今年度よりも、確認は、再確認みたいにはなりますが、増額するということを検討されているのかどうか、一つお伺いいたします。それから、地産地消打ち合わせ会議を開催して、生産者の方から、作付け段階から給食の提供量の計画がないと生産は難しいというご意見があったと伺いましたが、ぜひこの作付け前に給食センターとの打ち合わせ会議をして生産調整をするというお考えはありますでしょうか。他に松川町とかいろんなところでも給食センターの方と農家さんが直接して、この時期にこれだけ必要とかっていうことの打ち合わせ会議をして作付けに至っているというような自治体もございますので、当庁としてはどういうふうにお考えかお伺いいたします。あと産業振興課や生産者の方との情報共有を図って問題解決に向けてということですが、そうですね、確かに問題の一つとしては私が想定することとしては給食センターの方が農家さんと直接やっぱりつながっていないの で農家さん一つで例えばですけどジャガイモを全部用意するとかっていうのは大変難しいことだと思います。それでそうなると複数の農家さんから集めてくるというそのコーディネーター的な方が必要じゃないか、それが問題解決にもなるのではないかと思うんですね。給食センターの方がそれぞれのにそれぞれの農家が持ち込み全部の量を確認するということは栄養士さんとても大変なことだと思いますので、ぜひその農家さんと給食センターを結びまた食材をまとめて給食センターに届ける等のコーディネーター的な役割をぜひ地域おこし協力隊などの人材を活用して置かれるという考えもあると思いますがいかがでしょうか。あともう一点、地元の野菜を使っていくということを推進していくというご答弁にもありましたが、月に一度でも、小布施町の食材給食の日を設けて食材を出されている農家さんの紹介 を載せた献立表を生徒の皆さんに配布するなどの取り組みはいかがでしょうか。農家さんと子どもたちがつながる、子どもたちがありがとうと思うというね、そういうようなことの食育にもなると思いますがいかがでしょうか。
増光子ども課長。
ただいま再質問いただきました点について、お答え申し上げます。まず1点目の保護者の皆様への、負担が、増えないようにという、ことで先ほど答弁申し上げました通り私どもとすれば来年度も引き続き補助をする中でですね保護者の皆様の負担がさらに増えることのないように、繰り返しになるんですけれどもちょっと予算編成段階でございますけれどもこれはまたそうなるようにですね補助の方を進めていきたいなというふうに思っております。はい、それで2点目が、コーディネーターのじゃなかったでしたっけね、地産地消ですね、失礼しました。そうですね、地産地消につきましては議員おっしゃる通りですねできるだけ、町の町内産の、農産物とかそういったものを取り入れていけるように、配慮してまいりますし その自給率を上げるという部分についてもですね、非常に重要かなというふうには認識しております。いろいろちょっと課題がございますので、地産地消打ち合わせ会議の方もですね、やらせていた時にもやっぱりいろんな生産者の方からのご意見をいただき、また給食センターの、現状もお伝えしながらですね、対話するような形で進めさせていただきました。でその調整会議の日程につきましては、今年度中にですね、できればこれが準備をして2月中には開催していきたいなと思っております。以前令和2年度以前はやっぱり年度入ってから会議を開いてたという経緯もあったりですね、そういったところは生産者の方からもご意見いただきまして、その通りだということで年度内に会議を開かせていただいて、これだけちょっと必要だということで伝えるそんな場を作っていきたいというふうに考えております。それとあとコーディネーターの部分なんですが、これは3月の会議でもお伝えさせていただきましたが、なかなかちょっとコーディネーターを配置するということは難しいということでお答えさせていただきましたが、今議員さんからご提案いただきました地域おこし協力隊の活用についてもですね、これは一つ考えていければいいかなというふうに思いましたので、また検討させていただきたいと思います。それと最後あと月1回、お店のですね失礼しました、町内さんの食材活用した献立メニューみたいなところも、子どもたちに、伝えられたらということで、ちょっと毎月できるかどうかというのはまた別として、これまでもですね、栄養教諭等の方でやっぱり情報発信、これはお店さんのものを使ってますとか、そういったちょっと案内といいますか、そういったことはしている部分はございますが、できるだけそういったことを継続しながら、またより多くそういったことをできるように努めていきたいなというふうに思っておりますので、これはまた給食センターの方と連携して、取り組んでいければというふうに考えております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。再質問ではありませんが、先日、授業参観をさせていただいたときに、給食を私たちも試食させていただきました。大変おいしかった。ぜひとも子どもたち今結構食べる給食が残る残さが多いというようなこともちょっと聞いておりますが、ぜひとも子どもたちがおいしくて全部食べちゃったみたいな学校給食が実現されることを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
以上で竹内淳子議員の質問を終結いたします。